黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。収穫に満たされる。死と生は下に支配される。どちらかを愛して人はその身を食べる。アーメン。ご起立ください。賛美の29番を持って力の詩を述べたいます。主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。
私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。
私と共に主を讃えよ。一つになって皆をあがめよう。
私は主に求め、主は答えてくださった。おじゃかす者から常に救い出してくださった。
この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。
主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。
味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。
主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。 私は獲物がなくて飢えても主に求める人には良いものをかけることがない。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん信仰を告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより近いて生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、この主への命を信ず。アーメン。
章へ177番です。 ください。本日礼拝のために神川執事にお祈りをお願いいたします。
お祈りします。私たちの愛する主を感謝します。今日もこうして私たちが一つのところに集まり、そして賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を学ぶ時間を持つことができたことを感謝します。しかしこの1週間1ヶ月間、私たちこの世の生活の中において口や行動、思いを通してさまざまな罪を犯してしまいました。知って犯した罪、知らずに犯した罪、その罪全てを悔い改めます。主が住んでおられる天からこれを聞いて、私たちの罪を許してください。またイエス様の血潮によって白く洗い清めてくださることを信じ感謝します。またその私たちのためにこの成田エクレシアを準備してくださったことを感謝します。この成田エクレシア、小さな群れですが、一人一人を揺れ動くことなく、また倒れることのない教会として立ててくださっていることを信じ感謝します。この成田の地において清めの塩として、また主の栄光を表す教会としてくださることを信じ感謝します。また横浜天聖キリスト教会を祝福してくださっていることを感謝します。横浜の地で天と続く門として、またその門から多くの方が救われることを信じ感謝します。また御言葉があふれる教会として、また喜び感謝があふれる教会としてくださっていることを感謝します。また今日御言葉を語られる先生方のパスタ河合先生の口を清めてください。精霊10万を与えてください。主の御言葉、御思いをすべて語り尽くすこの時間となりますように。またそれを聞く生徒一人一人の耳を清め、また開いてください。その御言葉を聞いて、私たちがしっかりと聞き悟り、また心に刻みつけ、守り行うものとしてくださることを信じ感謝します。また私たちを信頼し、子どもたちを預けてくださったことを感謝します。その子どもたちにクリスチャンとしての模範が示すことができるように、私たちに上からの知恵と導きを与えてください。またその子どもたちが恵み豊かに成長し、あなたの信仰を、あなたの信仰、あなたへの信仰が強められることを信じ感謝します。また主の良き働き人として、またこの世においてはリーダーシップを取ることができるものとして働いてくださることを信じ感謝します。また今回パスタ河合先生たちが講演イスラエルトリップに行きました。で、それが守り、帰ってくることができたことを信じ感謝します。この集まりの中にも、主の御業を明かしするいろいろな出来事を与えてくださったことを感謝します。それをもって、それに関わる人たちが喜び、またそれを聞く私たちが喜び感謝することができたことを感謝します。また今世界中で、コロナウイルスによる問題が起きております。政治経済、また私たちの生活に問題が起きております。その問題をもすぐに解決してくださることを信じ感謝します。私たちあなたに信頼し、期待し、待ち望みます。私たち一人一人の生き方に従って報いてくださる主に感謝します。今日もこの時間、始めから終わりまで主が共にいてくださることを信じ、あなたの祝福と平安、喜びをいただくことができますように、主イエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
これより聖餐式を執り行います。Thank you.
再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖誕には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典の言葉。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げつのちそれを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富んだものを父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。
アーメン。
今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かる全ての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分散させていただきます。して言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように、お祈りいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった 愛と歌も父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯をご参加します。全集会が集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける、その夜その肉を食べ、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いが起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。ではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちは恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
主イエスはイスラエルとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在して、バプテスマを授けておられた。一方、ヨハネも神に近いアイロンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきて、バプテスマを受けていた。ヨハネはまだ報告されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください。ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。ヨハネは答えていった。人は手から変えられるのでなければ何も受け入れることはできません。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。アーメン。
せーの。
After this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with them and baptized. Now also was baptized in Adina and Seraman, because there was plenty of water and people were coming and being baptized. This was before John was put in prison. An argument developed between some of the disciples.And a sudden dream, or what matter was selling my washing. They came to John and said to him, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, look, he is baptizing, and everyone is going to him. To this, John replied, a person can receive only what is given them from heaven. You can testify, That I said.
もう一度、もう一回。
はい。
To this のところ
から。To this から。はい。To this。
せーの。
To this, John replied, A person can receive only what is given them from heaven. You in your service have testified that I said, I am not a Messiah, but I am a friend of him. That's right.
That's right.
Just to this, John.
Are you
using?
はい、聞きますよ。The bride belongs to the bridegroom. The bridegroom and the bridegroom wait and listen for him, and they live full of joy when he hears the
story.
もう一回、29節ですね。はい、せーの。 The bridegroom and the bridegroom, the friends of them and the bridegroom, with a listen for him, and he is not sure he is his bridegroom voice, that joy is mine. It is now complete. He must become true. I must become rest. Amen.
ハレルヤ、キリテンのお父様、あなたの皆をおめでとうございます。今回、イスラエルに行って主よ、この御言葉を唱えているものがどれだけ偉いものかということを目の前で見てきました。イスラエルには、イスラエルの中でも四部族が住んでおり、そしてまた、その三つの部族はユダヤ人に敵対しており、周りのアラブの人たちは束になって彼らを殺そうとしています。ですけど主よ、アラブ人も見ました。またイスラエルの中にユダヤ人と混ざって住んでいる三つの敵対する民族も見ました。殺そうとしている彼らの顔には平和がなく、悪どい技、愚かさが満ち満ちていて、あの中においてもユダヤ人は平和で、そして温厚な顔をしていて、女性、 当にその綺麗な様があまりにも素晴らしくて、エステルが選ばれたわけがよくわかりました。主よ、この時間あなたに祈ります。ここにいる若者が本当にその 15% に満たない、世界を見張りイスラエルを守っている、その素晴らしい御言葉を宣言するその一人の中に数えられますように。主よ、あなたが祝福してください。彼らが唱えている言葉が世界を守っています。彼らが唱えているその言葉がイスラエルを守っています。金曜日から彼ら自身が本当にこう祝っているその玉を見たとき、こんなに素晴らしい、このような最悪の状況の中においても彼らはこんなに素晴らしい、神が守っておられることをもう本当に満ち満ちて確信ができ、そして主よ、あなたが担っているその民のその姿を私は見届けてきました。御言葉を宣言しているこの若者がそうでありますよ。そして世界を見張り、日本を見張り、人々を見張り、社会を見張り、政治経済を見張り、文学を見張り、芸能を見張り、人物ことを見張ることができますように。主よ、あなたは祝福してください。御言葉の奥義、これをしっかりと捉えて本当に確信持って主と交わることができますように。主イエス・キリストの御名によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は民数記13章27節から14章の38節までです。民数記13章27節から初めに13章の27節から30節までを宣言いたします。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しよう、必ずそれができるから。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたの皆を褒めた大賛美いたします。今日も我らこの主日、あなたと出会うためにここに来ました。この聖なる宮に集い、我らともどもあなたに向かって褒め歌を歌います。どうか主よ、今御言葉の恵みを与えてください。取り尽くしもべらの唇を清め、また明日から一人一人の耳を清め、ともども礼拝者として礼拝心を持って御前に進み出させてくださるように、そしてあなたから命の御言葉をふんだんにいただくこの時とならせてください。これからすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
私たちの素晴らしい主を褒めたたえます。イスラエルに行って帰ってきました。この27節にある通り、私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこは誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物ですと書いてあるんですけども、本当に乳と蜜が流れる地、あ、本当に豊かなんだな、本当にすごいバリエーションに富んだところ、そして神様が常に目を注いでおられるところなんだなということが本当に分かりました。そこの果物も食べてきましたけども、本当にみずみずしくて美味しいんですね。すごい太陽が、ふんだんに注がれて、で、砂漠の地方も、あったりするんですけども、しかしそこにもちゃんと水があるんですね。びっくりしたのが、砂漠地方の真ん中のまさかの要塞って、 ちょっと高いところに、もう岩山の上にケーブルカーで登っていったんですけど、その上、ね、あのトイレが水洗トイレがですね、ふんだんに水が使えるんです。砂漠の岩山の、ね、ケーブルカーで登らなきゃいけない険しいところにもかかわらず水があるんですね。そして、あのイスラエル四国、ね、日本の四国ほどの大きさではあるんですけども、そこに、ね、春夏秋冬があるんです。これもびっくりしました。砂漠の地方もありました、ね、視界の、ね、もう塩だらけの湖もあるかと思いきや、ね、北のガレア湖の方、ね、本当に水がふんだんにあって、もう、見たことないような鳥が、ね、飛んでおりましたし、またそのさらに北の方、ね、ヘルモン山の近く、泉が、ね、湧いて、その泉が、ね、4つの水の源になっているんですね。本当に水が豊かで、神様が常に目を留めておられるところ、ね、この、いわば石灰岩でできておりまして、でそれで、ね、雨が降って水が、その中流れるんですけど、もう雨季と乾季がすごい分かれていて、乾いた季節になっても、そしたらその石灰岩が水をちょうど出すんですね。人が潤えるように
スプリンクルだみたいな。だから今回行って、荒野に行った時に水がない、そしたら岩を割ったって出てるでしょ。やっぱあの石灰岩なんで、岩を割ったら水出てきます。それがそこだけがそうなんです。他のところはそういう土地じゃない。だから主はその土地に入る前に言ってくださったその条件がね、そのまんまそこにあるんですよ。本当に素晴らしかった。
で、本当に主がいつも目を注いでおられる地なんですね。ですから本当にそこを潤っているんですけど、しかし同時にですね、この約束の地、イスラエルの土地、ここはですね、人を試す土地なんですね。そこが本当に豊かな水を産出するかどうか、ちゃんと季節に従って先の雨、後の雨が降るかどうか、これはそこに住んでいる人の信仰次第なんです。水をちゃんと出してくれるかどうか。そこの土地は、ね、血と蜜の流れる地ではあるんですけど、しかし同時に人をテストする土地でもあるわけです。私たちもテストを受けました。確かにこの聖地巡礼旅行、名を打ってはいるんですけども、しかし私たちのこの公園の、ね、このイスラエル旅行はただの、ね、ツアーではないですね。サイトシーンではなかったんです。講義だったんです。もうバスの中でも講義、そして現地に行っても他の人が、ね、もう自由に、ね、あれなんだろう、あこの遺跡なんだろう、ね、自由に歩き回ってみるんですけど、しかし私たちは本当に大事な、そして人々が、ね、目も留めないような重要な、ね、その歴史的な遺跡にとどまって、そしてそこの説明をきっちりと受けて、ね、そういう、出張講義だったわけですね。
ね、行ってみてびっくりしたのが、アラブの天に渡っている権利が、アラブ人が結構持ってるんですよ、聖地の権利を、ね、それと、カトリックでロシア正教が権利を持っているんですけど、忌まわしかったのはカトリックはですね、例えばの話、主の祈りの教会というの、主の祈りの教会がもう、崩れて、そしてもう廃墟となっていて、次自分たちがね、自分たちの主の祈りの祭壇を作る、金ギラ金でピカピカで、そこに物を一つ置いて、そこを触ったら、天国に行くということを教えているから、全世界からもうカトリックがもうそれを触りに来るんですね。ということだけど、主の祈りの主が教えてくださったその祈りはどこにあるかしたら、私たちが講義を受けたところに、もう本当に誰もそこに目を留めないと、本物はそこにある。カトリックの忌まわしいところというのは、もう今回言って本当によく分かったのが、自分たちの聖地にするために、ローマ のペテロの聖堂、ペテロ聖堂はもう金ギラ金だよね。それと同じように、自分たち のアレンジをしたもので聖地を変えている。 それがよく分かりました。だから、あの人たちはみんな偽物を見て、そしてみんな帰っているんだなということで、とっても残念な思いをして、残念な思いをしました。
で、主はですね、試されるんです。確かに外見的なものことに、それは私たちの目で見て手で触ったりするんですけれども、ね、私たちも実際に行ってみたんですが、しかし、ね、当時のそのイエス様が、ね、ね、ペテロとかヨハネとか、ね、病死して、ね、そこの魚を取って、ね、そういう情景は、見ることができる、その場所は保管してあるんですが、その場所というところ もう本当に観光地とかして、ね、そしてカトリックが、ね、あるいはムスリムが、ね、そこに街灯を立てて、で本当になんか形骸化してしまっていて、あまり昔の面影、ね、思い起こすことはできなかったんですが、結局ですね、私たちのこの心の中にいかにイエス様が住んでおられるか、ね、ということ重要です。確かにあの場所で2000年前イエス様が歩まれた、その足跡はたどることはしたんですけれども、しかしイエス様は今まさに皆さんのただ中におられるんです。何もあの場所、カトリックでは、ね、あの場所に行ってそこの岩を触れば天国に行ける、そういう迷信が教えられているんですけど、とんでもない。 まさに天の御国は皆さんのただ中にあるんです。そして皆さん自身が本当にこのイエス様を受け取るか受け取らないか、仕事御言葉に従順するかしないかによって、ここが神の国、ここ、この成田のこの場所がイエス様と出会うところ、イエス様と共に食事をし、イエス様と共に働き、それはまさに仕事の皆さんのステージの中にあるんですね。で、今日の箇所、これは民数記なんですけども、民数記はまさにこのテストされている箇所です。この民数記、このヘブライ語の言語は、ね、ベミットバルと言います。ベミットバル、これアラノにてという意味です、ね、ミットバルがアラノで、ベがその、ね、前詞何々にてという意味で、そしてミットバルもですね、さらに、分かれるんですね。これはダバルプラスミって分かります、ね、ダバル、これは言葉という意味、そしてミが場所を表す前詞です。ですから言葉が場所取りするとミットバル、すなわちアラノになります。ダバルという、ね、言葉という言葉、ね、それからアラノ、これ非常に密接な関わりがあります。言葉に場所取りをすると、ね、ミットバル、すなわちアラノになります。で、これは一体どういうことなのか、この民数記の内容ですね、非常に面白いんですけども、民数記の内容はエジプトから約束の地へと向かうその途上、すなわち世とあの国、神の国、世の中と神の国の中間地帯、それを、ね、アラノというですね、ミットバルと言います。そしてこのミットバルにおいて重要なことはダバル、すなわち言葉です。この世から出て、そして、ね、アラノという中間地帯に入るんですけど、しかしそこからさらに神の国に入れるかどうか、これはダバル、言葉によりきりなんです。
皆さんね、皆さんが今ね、ここちょうどここがね、エジプト、イエス様を信じる前に自分たちが住んでいたところなんです。ここちょうどミトバルなんですよね、ミトバル、そして神が約束してくださった国なんですね。ここで皆さんもそうでしょ、ここにいてどっちにも行ける自由があるんですよね。で、そのどっちかに行くときにね、何を持ってエンジンをかけるかって言ったら唇、唇の言葉でね、行きたいところに対してエンジンをかけて、そして私たちは方向転換して行ってしまうということなんですね。だからミトバルが何もね、あの荒野だと思ってはいけない。ちょうど私たち自身、私たち自身がね、この両方を持ってるんですよね、昔以前住んでた、ね、その様子、今行かなければならない約束の地、祝福の地、これを自分の言葉によって運転してどっちにも行ける、 その治癒があることをしっかりと覚えて、この唇を見張ること、見張ることね、これ取り締まることによって、あの昔には戻らないで、必ず約束に、神様の約束に前進して、前進していく皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。
アーメン。
でこのアラノという場所、ミッドバルという場所、ここはですね、右に行くか左に行くか、これ明確に分かるんですね。神様のやり方、それはまず大正解を初めに教えてくださいます。今受験のシーズンですけども、最初に正解をこれだって教えて、これがテストに出るよって、だからしっかりとこれを覚えなさいって、神様がまず正解を教えられます。でそしてその後に諸々の出来事を人の前に起こされるんですね。でそして人々がその出来事を前にして、どの言葉に場所取りをするか、どのダバルに場所を設けるか、それによって天国に行きもし、あるいは地獄に行きもします。この水木、地獄に落ちてしまった人も、ね、おります、ね、生きながら地面が裂けて、ね、落ちてしまった人とかおります、ね、本当に恐ろしいです、ね、水木のですね、面白いところはまず人口調査から始まるんですね。ユダ部族何人、シメン部族何人、それでそこから始まって、そしてこのアラノ、ミッドバルのその行動をどのようにすればよいか、十二部族はどのような編隊を組んでいくべきか、まあ、天から見れば十字の形を、ね、した陣営を作って、そして、ね、ラッパの合図を持って行きなさい、でこれこれの、ね、雲の柱が登ったら、ね、出発しなさい、ね、まあ、そういったそのいわゆるヨ、ね、ミッドバルという、この荒野の中におけるその歩み方がまず示されて、そして、ね、この民数記10章までが神の言葉、神のダバルだけがあるんですが、しかし11章以降からですね、人間言葉が入り出します。その途端に死人が出始めるんですね。その途端に疫病が流行ったり、あるいは災いが起きたり、人間が神のダバルから離れてしまうと、途端に死人が発生してしだしていくんです。でそれで諸々の事件が起こり、そしてアラノの40年がこの、ね、民数記に記されているんですけども、その40年の終わりに第2回目の人口調査があるんですが、でその、ね、第1回目の人口調査と第2回目の人口調査、ね、比べてみると、そのアラノの中でいかに、ね、この神の言葉に従ったか、ね、それによって、ね、人が、ね、ユダ部族は相変わらずトップを誇っています。シメオン部族は一気に減ってしまいます、ね、またマナセ部族は結構増えるですね。このアラノというところによって彼の言葉を守った人は増えたり減ったりして、そしてその第二次人口調査はなぜ行われたか、その第二次人口調査のその人数に従って、このカナンの地の割り当てが広くなったり狭くなったり、ですから永遠を決定づけるんですね。土地の地境を移してはならないとあります。ですからこのミッドバルという中において、ね、した行動、それによって増えたか減ったか、人数が増えたか減ったか、それによって永遠の割り当て値が決まってしまう。これ私たちと一緒なんです、ね、私たちもこの世というミッドバル、ね、この中においてどの言葉に場所取りをするか、ね、それによって永遠の査定が変わってきます、ね、天国においてある人はもう広々とした土地が割り当てられ、ある人は天国においてほんのちょっとしか割り当てられない、ね、それこの今皆さんが生きているこの世というミッドバル、ここにいかにどの言葉に場所を取りをし、どのように行動するか、それによって永遠の査定が決まってくるんですね。
人数が多かったので、その場所取りも多くしてくださるということなんですよね。だから天国だけではなくて、主がねこの、カナンの地に入った時に従順して増えた人たちに良い土地を与えているんですよ。だから私たちの主はこの地上においても私たちの信仰に対してしっかり報いてくださる方であることをこれで分かりますね。だから本当に言葉によって私たちは場所取りをするんですね。 言葉によってある人の言葉が自分に聞きとそっちにポーッと言っちゃいますよ。である人の言葉が自分が聞きたくないとそこから離れてしまう。でどうしても私たちは言葉によって場所取りをする。だけどこの言葉によって場所取りをするこのね私たちですから、聖なる言葉に場所取りをする癖をつけなければならない、ね、自分嫌でも聖なる言葉にとどまるという場所取りをして、後に割り当て地を与えてくださる時により多くもらえる、ね、いただける皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
でこの、ね、あの今日の箇所はですね、石膏たちがこの約束の地を探ってきて、そしてそれを戻ってきて、ね、その報告をする場面なんですけども、で彼らが、ね、言いました。あの地に行ったらそこは誠に乳と蜜が流れています。これがその果物です。あの、まあ、なんと、ね、一房のブドウですね、大人二人がかりでこうやって担いで運ばなければいけないほどもうたわわに実ったブドウとか、その他のもう素晴らしい果物を持ち帰ったんですけども、でしかし、ね、一筋縄ではいかないんです。28節見ますと、28節、しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネギブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。ですからもう戦闘において弱肉強食において本当に竹に竹た人たち、この砂漠の中において本当に勝ち抜いてきたそういう人たちが住んでいる。このイスラエルの民、それまで何してきたか、もう430年もエジプトの地において奴隷隷属生活を送ってきて、もう人から、ね、もうがなり立てられたり追いやられたりするのは慣れてるけども、戦うことにはもう全くもってわからない、そういうイスラエル、到底勝ち目がない相手なんですね。神様はこのエブス人とかエモリ人とか、そうした力強い民をテスト材料に用いられたんですね。さあ皆さんが目の前にいる相手、もう到底皆さんの力では到底太刀打ちできない相手、けど皆さんはそれまでエジプトとかいた強大な国に対して神様は銃の災いを下された。でさあ全く新しい力強い相手が目の前にいます。さあ皆さんはどうしますかというところで、どうするかテスト査定されるんですね。でその時、ね、30節見ますと、その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない、あの民は私たちよりも強いから。意見が二つに分かれました。カレブは登っていこう、必ず、ね、攻め落とせる。それに対して残りの10人、彼らはあそこには攻め登れない、あのために私たちより強いからと言います。一体どっちが、正しいんでしょうね。まあ、最も霊的にはもう本当に、ね、ヨシア・カレブの方が正しいんですけども、じゃあ一体この順にはなんで、攻め上れないと言ったのか、それは、ね、この31節の最後にありますね。その理由、あの民は私たちより強いからとあります、ね、あの民は私たちより強いから。じゃあなんでヨシアとカレブは、ぜひ攻め上っていこう、必ず勝てるというふうなんでしょうね。なんでだと思いますか。
いいことだから
。そうです。そもそも、ね、これ神様の約束だったんですね。攻め上っていきなさい、これが神様の約束です。ヨシア・カレブは神様が働かれたのを見ました。今まで生きてきた人生で本当に神様はもう約束を裏切らない、期待を裏切らないお方だって、ね、経験してきました。けれどもそれに反して、ね、残りの10人は相手と自分だけを見たんですね。神様を度外視しています。それまで働いてくださった神様を度外視して、ね、 こういうふうに言ってですね、あの民は私たちより強いから、神様どこ行ったってですね、ツッコミどころですね。あの民は私たちより強いから生きない。
こういった、ね、心をどうやって持つかって言ったら、恩知らずの持つ、恩知らずのものね。神が自分に何をしてくださった、だから詩篇に書いてあるでしょ、主はあなたに知ってくださったことを何一つ忘れるな。恩知らずは土壇場になった時に神様を忘れちゃう。それで何をするかって言ったらね、神を忘れているからね、相手しか見えない。普段から私たちがね、本当に主が私たちにしてくださったことをね、忘れちゃいけないです。だから自分が困った時こそ、ああこれもしてくださった、あれもしてくださった、こうやって数えるの。何一つ忘れるなって言ったでしょ、ね、自分にしてくださったことを数えるんですよ。数えて、それで主が私にまだしてくださることを確信するの。恩知らずは土壇場になった時にね、神を忘れるということは、前神様がやってくださったこともね、神様がやってくださったっていうないんです。やってくださったんだけど、心がね、やってくださって感謝っていうのがないんです。だから皆さんも本当にね、主が自分にしてくださったことを、時が悪ければ悪いほどそれを思い出して主に感謝、主よ、あの時あなたはこれをやってくださいました、あれもやってくださいました、こうやってやってくださいました、やってくださいました、それを告白していくと、目の前にあること、これもやってくださること信じます。信仰告白が出てくる。だから問題見ちゃいけないんです。強いものを見ちゃいけないんです。やってくださった主を思い出して、恩知らずにならないで、その時のことを主にね、会って感謝して褒めたたえる。そうするとね、今目の前にあることに対しても信仰が芽生える。あ、これもしてくださる。そうすると主がね、あなたと契約を与える、これもしてくださる、この気持ちが私たちにある時に、うん、いいよ、今回も私がするよ。なかったんですね。ヨシアとカレブだけがね、恩知らずがなかった。残りは全部恩知らずだったんです。
しかも彼らはですね、この私たちはあのものよりも弱い、言い出して、でそれで悪く言いふらすんですね。32節見ますと、この約束の地を悪く言いふらして、であの地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見たのは背の高い者たちだ。ネフィリムを見たとか、自分たちはイナゴのように見えた。もう不信仰告白です。あのものに比べたら自分はイナゴだって、そういうふうに言ってしまった。ダバルしてしまったんです。アラノ、ミッドバルと言いました。どの言葉に場所取りをするか。このアラノで滅んでしまった者たちは、自分たちと相手だけを見て、御言葉にとどまらなかった。けれども、ヨシャとカルブ、約束の地を受け継いだ彼らは、御言葉にとどまりました。だから、約束の地を受け継いだんです。で、それで、このやり取りを聞いていた全群衆は、どういうふうになったか。この14章一節見ますと、14章一節では、全会衆は大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かした。イスラエル人は皆、モーセとアロンにつぶやき、全会衆はこのように、私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地点に支配できて、剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。彼らはこんなことを言い出したんですけれども、彼らが宣言した通りになってしまいました。荒野で死んでしまいました。ただ
自分が言った、ね、言葉は自分を踏んどったんです。 だから絶対に私たちはね、口から変なことを言っちゃいけない。その言葉が自分のね、自分をふんどりに来る、自分をふんどりに来るんだよ、自分を裁きに来るんだよ、自分を縄目にかけるんだよ。だから言った言葉によって私たちは場所取りするようになる。だからね、イットバルなんですよ。
で、この、ね、彼が言った言葉、ね、通りに主は彼らを裁くんですね。この十四章二十八節で主がこういうふうに言ってるんですね。二十八節。あなたは彼らに言う。これは主の御告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私に呟いたもので20歳以上も登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ただエフデの子カレブとヌンの子ヨシアの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることができない。さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちが子供たちを私は導き入れよう。本当に荒野という場所、ここは試される地です。そして、ね、目の前で起きた現象、目の前で見たもの、それに対してどの言葉に場所取りをするか、ね、御言葉に場所取りをするべきです。目の前の相手の力強さとか、ね、何かそういった状況、ね、それを見てしまうと、まあ、このように本当に多くの人々がその弱音の方に傾いて伝染してしまうんですね。今まさに伝染してしまっております。このダバル、言葉は伝染力を持つんですね。感染力を持っています。でこのダバル、ね、ヘブライ語非常に面白いんですね。ダバル、ダレット、ベイト、レーシュ、この3文字母音が変わるとデーベルになるんですけどね。デーベル、このデーベルという発音になるとテストのように広まる疫病という意味になります。疫病、詩篇の91編に、ね、あるんですね。あの詩は、ね、私の我が酒どころ我が砦私の信頼する我が神、ね、そういうふうに宣言する人に対して詩は、ね、カリウトの罠から恐ろしい疫病から、ね、この疫病これがデーベルです、ね、恐ろしいデーベルから救い出される疫病、ですから本当に言葉がですね伝染力を持ちます。そして言葉が、ね、悪い言葉を発しているとそれが、ね、実態となってデーベル、ね、疫病になってしまって、でこの荒野で倒れた人たち、ね、あのコラの一派彼らは、ね、地面が裂けて飲み込まれて死んだんですけど、それ以外はですねみんな疫病で死ぬんですね。なんか強い、ね、疫病災いが下って、このですから本当に口から発した言葉がそのまま疫病のように実体化してしまって、そしてその本人自身を滅ぼすそうになってしまう。これを防ぐためにはどうすればいいか。今コロナが全世界流行っています。特効薬はないかって科学者たちはもう血生子になって研究して開発してるんですけども、もうすでに皆さん持ってます特効薬。これは神のダバルです。神の言葉、これを信仰まで宣言すること、ヨシアとカルブのように信仰まで宣言する、それが唯一この滅びから免れるコツになるんです。約束の地、そこに入るためにはまずテストを受けさせられます。今回私たちイスラエルに行った時も試練を受けたんですね。テストを受けました。他のツアーで、まあ、この時期じゃ、まあ、私たちこの時期に行ったから他の人たちからすれば運が悪いというふうに見えたかもしれないですけど、実は、ね、私たちにこのテストがヒットしたのはもう作品稀なる稀中の 運の良さ、ね、私たちは、ね、信仰の訓練を受けました。訓練を受けないのは私生児です、ね、私たちは子供だから訓練を受けたんですね。そして合格、ね、良しとされたんです、ね、本当に今回、ね、あの2月22日の夜からですね、あの経路が変わったんですね。もう日本人韓国人が次々とコロナ、ね、かかった人が多くなって、イスラエル政府が、ね、もう韓国日本受け入れない受け入れるなって、ね、 発表して、でイスラエル人がそれじゃ生ぬるい追い出せっていうことになったんですね。ちょうどそこにバッティングして、私たちちょうど先週でしたね、ホテルに隔離されました。ホテルの隅っこのところに、ね、まとまって隔離されて、でそれで、ね、ここから出てはいけません、ね、食事は運んできます、ね、接触してはなりません、ね、ということに、なってですね、で、まあ、そこに、まあ、手術礼拝をですからホテルの一室で守って、でそうこうしているうちに、あのなんか
ガリアの方で
韓国人が拘束されたっていう情報が入って、でそれであの我々もホテルの中にいたら、ね、そのうち軍が来て、ね、拘束されかねないとなってしまったから、だから空港に逃げなさいって言われて、で空港に逃げたんですけども、ね、まあ、やっと、ね、落ち着けると思って、ね、あの布団を敷いたら、ね、ここから日本人は出て行きなさいって言われて、もう起こされある人たちを、ね、ちょっと起こして、で、まあ、別のターミナルに行かなきゃいけなかったんですけども、でそこのターミナルに行ったら、もうこのターミナル閉めますからあっちに行ってくださいって言われて、でそれで、ね、まあ、仕方なく、ね、まあ、ロシア航空のカウンターの席がちょうど空いてたので、そこで、ね、まあ、一夜明かして、でその翌朝あのキプロスに行くはずだったんですけど、その、ね、翌朝、ね、でキプロスのカウンターに行ったら、あのね、搭乗拒否されてしまったんですね。たった今から、ね、今日から日本人韓国人は乗せちゃいけませんという、ね、報告が入ったので、乗せられませんということで
搭乗手続きほとんどしたのそんで荷物を測るところに測って、それで拒否されたと。
それで仕方なし、また再びあの韓国、あのイスラエルの中でですね、韓国人をあの一箇所に集めて、そこであのジュースとか、ね、食べ物を振る舞うそのスペースがあるんですけど、そこのすぐ手前のところに、まあ、ちょうど席が空いていたので、そこで、まあ、ちょっとキム先生とか、ね、いろいろな方面に電話してくれて、で対応していたんですけど、ちょうどそこにですね、2人の日本人の、なんかあの日本の国旗を着たユニフォームを着た人が来たので、ちょうどあの声かけたら、彼らがね、アンバシーですね、アンバシーの、
ね、大使館の方々が、ですね、日本人がちょうどイスラエルに27人あの時点でねいるんだけど、私たちの相続がわからないということなんだけど、キプロスに行くその飛行機の会社の方から、まあ、彼らが日本人切ってませんかとかいろいろと問い合わせしてるから、あ、8名の日本の方を拒否しました、だからここから出てたんだけど、どこにいたのかわからないということで私たちを探しに来たんですよね。でちょうどその人たちと出会って、韓国エリアに行くと日本人8人がダメなの。私たちは大丈夫なの、先生と私。それで一緒に待ってましたよね。そしたら今度日本の大使館の方がいろいろと働いてくれるんだけど、今度私たち韓国人2人ダメなの。何なんだこれはっていうことだったんですけど、不思議なことにね、その中においても私がリーダーでした。で大使館の人と私がお話をしてて、中小日本にも、日本が中小だよ、だから私は日本に帰る、だから私を飛行機に乗せてください、日本在住だからって、突然先生までが日本在住になった私は日本在住だよって言ったんですよ。だけど先生までが自分たちが錯覚して日本在住にして、で一緒に飛行機に乗せるのに5時間、同じ飛行機に乗せるのに5時間かかって、まあいろいろとね、もう今度時間がある時にたっぷりお話ししてる、その間主の奇跡がたくさん起きてるんですよ。だから今回はね、ちょっとね、ふんずり返って主により頼まない日本を主がね今回訓練した。どういうことかって言ったらね、皆さんもよく聞いてください。 信仰の試練は忍耐でね、忍ぶの。ね、その忍耐がもし殉教まで私たちにね、要求するならば殉教すればいい。信仰の試練以外はね、忍耐しちゃいけない。信仰の試練以外のものは忍耐するならば主の皆を呼ぶの。今回ね、主の皆を呼んだら1分2分でも答える。それをね、たくさん体験してきたんです。だから日本の方ってさ、何でも耐え忍ぶっていうことでしょ。2人以外はみんな日本人だよね。だから耐え忍ぶんじゃなくて今は叫ぶ時ですよということで、その訓練を現場でしたんです。そしたらね、1分2分でもう答えが来るわけだ。そんでみんなびっくりしちゃって、それで素晴らしい訓練を受けたね。主のね、すっごくまだね、もう素晴らしいところは、もろもろ訓練を受けて、やっと飛行機に乗って、じりじりバラバラで乗るのかなと思ったらね、飛行機乗ってみたらね、もう真新しい飛行機なんですよ。それで私たちはね、スカイベッドで10人全部寝て帰ってきたんです。タイに着いてからもうあのね、10人みんな寝て帰ったんです。イエス様のなさることは素晴らしいねということで、もう本当に主にあの感謝して。だからその時私たちがあの決めたのは、主の皆を呼ぶこと、もう一つは不平不満を一切言わない。それでこのことを通して主がなさる技を見ましょうということだけ。そしたらね、この2つをしたらもう主はもう瞬時に働くわけなんですね。でその時私たちは冗談でこう言ったんです。今ね、一丁が必要だったら来るね言ったんですよ。あんまりにもすごすぎて、今お金がもし一丁が私たちに必要だとするなら今来るね。そのくらい主がもう祈ると答える、祈ると答える。だからああ一つあの先生方がすごくあの、こう身につけて帰ってほしかった、イエス様が身につけて帰ってほしかったことが、信仰の試練は耐えなさい、ね、耐え忍びなさい、忍耐しなさい、じゃないことはすぐ主に、ね、より頼みなさい。唇に不平不満とか、ね、汚い言葉をのぼせるな、それだけだったんです。だから久しぶりに、ああ感謝しますって、とってもとっても途中あのね、キプロスに行けなかった、でシェケルにも行けなかった、この2カ所行けなかったんだけど、でもね帰ってくる時はもう私はとっても満腹、他の方々ももうこんな素晴らしい体験ができて、もう本当に満腹ですということで帰ってきました。
主がこの旅行を通して語っておられたことは、私はいるよ、私生きてるよ、私を呼びなさい、そしたら答えるよっていうことですね。確かにガレアの昔イエス様があそこで奇跡を起こされたかもしれませんけれども、奇跡は今起こるんです。今イエス様が働かれて、イエス様を呼べば生きておられて奇跡を起こし必要を備えてくださる。本当にそのことがあのね、まあ、キプロスには行けなかったんですけど、けれども本当に生きて働かれる主、今現在働かれる主を体験できたので、本当に、ね、素晴らしい旅行でした。どうか皆さんも本当に、ね、御言葉、ね、どこに場所取りをするか、どの言葉に皆さんがとどまるか、どの言葉を口に出すべきであり、どの言葉を出してはならないか、それをしっかりと学んで、そして本当に、ね、命の溢れた祝福の土を受け継いでいく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。アーメン。それでは皆さんそれぞれがしばしの時を待ちたいと思います。
主よ、こんなことはあっても皆において主を信頼することができますように、よりだの信仰を受けて私から差し上げますように、状況を見て主を口に入れることを照らすことが始まっているように、主をあなたの場面で心に入れなさい。
言葉に感染することがないように、死を恐れる恐怖不安、またこの世を暗闇に忍び寄る病、そうしたもろもろに感染するのではなく、御言葉に感染し、御言葉に感化されて、そして命が溢れさせる私でありますように、死を御言葉を宣言することによって、この成田行きの者一同に死を存続しようやさせてください。素晴らしい、これこんなに素晴らしいところが与えられたのか、そのようなところをやさせてくださいますように、そしてともどもが本当に死を本当に子供たちを産んでくれて地に浸し、そして子供たちを御言葉を教育し、そのようにしてますます増えていく、そのような素晴らしいところを得させ、栄光の父栄光の母と並べてくださるように、主よ子供たちを守りください。また私たちともども守ってください。そして本当にあなたの国のものとなってくださるように、祝福の産地を得させ、この地上にて栄えたもの、富んだもの、上に立つものでありますように、イエスキリストの名前にて祝福してお祈りします。それでは賛美の402番を賛美して、その捧げ物を感謝をいたします。この成田一同です。主はあなたの目がいつでもこの成田の地に一人一人の家々子供たちに注がれていることを感謝いたします。今日も御言葉を通して素晴らしいメッセージをあなたが語ってなさったことを感謝いたします。どうか私たちそもどもが本当にこの聖なる言葉に場所を取り、これに住まい、これに住居を得て、そしてただあなたのその全能者の全能者の三つ葉の影に宿り、一切の病から滅びから、また矢から、またあらゆる言葉からお守りからさますように、そして本当に守られて、かくまわれて、力受けて、この地上において栄えたものとなっていく、この成田一人一人でありますように。主よ、どうかこれから始まる1週間、主よどのように過ごすべきか、 主よ、本当に子どもたちが特に主よ、学校が突然休みになりました。またその煽りを受けて苦労しておられる仕事をされる一人一人もおります。どうかあなたがよしとなしてくださいますように。そして本当にこの時期を無事に過ごして、それを過ぎて、そして我らともどもがますます主よ、栄えたもの、手にされたものとなっていくことができますように、どうか助けてください。このご時世です。主よ、本当に一人一人の仕事をお守りください。主よ、職場会社をお守りください。主よ、また旅行業 PGA を守ってください。この場所はアリガンを守ってください。そして本当にこのような時代においても水路を染まり、また木のように時が来れば身を見逃せ、その葉は枯れない、何をしても栄える祝福を一人一人に豊かに増し加えてください。
アーメン。
子供たちに増し加えてください。
アーメン。
またあらゆる体調不良を取り除き、癒しを与えてください。よろしくお願いいたします。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ではお聞きください。主の祈りを賛美して待ちに祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。